よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
2月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからは、コースト FM 上田晃平がご案内してまいります。今月もよろしくお願いします。さあ、今日も沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通り、よりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日のワン沼もゲストをお招きしてお話伺ってまいりたいと思います。今年4月で、開設から24年、最新、そして最善の、がん医療の提供を続けてこられました。静岡県立静岡がんセンター、総長でいらっしゃいます、上坂勝彦さん、お越しいただきました。日本では、2人に1人が、がんに罹患すると言われているんですよね。
はい、
そういった状況において、静岡がんセンターが提供するがん医療やその啓発について上坂先生からたっぷりとですねお話を伺ってまいりたいというふうに思っております。改めて上坂勝彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
とにかくね、総長でいらしてお忙しい中ですね、今日お越しいただきました。で、先生どういった方なのかというところからね、市長、
はい、
まずは伺ってまいりたいと思います。
わかりました。上坂総長、本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まず先ほど、上田市長からもありましたようにですね、
はい、
上坂総長のご自身、自己紹介ということと、はい、静岡がんセンターこちらについてもご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、私は現在の総長という名前の仕事をしているんですが、
はい、
医師としての本職は外科です。
外科。はい。
静岡がんセンターが2002年に開設されたんですが、その時に、がんセンターに呼んでいただきまして、その前任は名古屋大学でした。はい、2002年に肝胆膵外科っていう診療科の部長として赴任しまして、
はい、
その後副院長とか、あるいは病院長を経て、2023年から総長という仕事をしております。
はい、
肝胆膵外科ということを申し上げたんですけれども、あまり聞き慣れない名前方なんですよね。
説明いただけるとありがたいですね。
肝胆膵外科の肝は肝臓の肝ですね。胆は胆のうとか胆管の胆です。膵は膵臓の膵ですね。従いまして、肝臓や胆管や胆のあるいは膵臓のがんの外科治療を専門としています。ご承知の方多いかと思いますが、例えば膵臓がんとかですね、胆管がんとか、大変厳しいがんの一つで、手術もなかなかこの難しいんですけれども、そういったことを専門としてやってまいりました。ちょうど私が大学を卒業したときですね、1982年なんですけれども、肝臓外科がこうずっとこう進歩をしだしたときで、私自身も肝臓や膵臓を切れる外科医になりたいなというふうに思いまして、例えば国立がんセンター、今は国立がん研究センターというんですが、当時肝臓外科で最も進んだ施設が国立がんセンターだったんですが、国立がんセンターとか、その後名古屋大学に戻ったり愛知県がんセンターに行ったりハーバード大学に行ったりとかですね、そういったところで、肝臓や膵臓の外科の主義の習得や、研究をしてきた、そういう外科医です。
そうですか。
一方がんセンターなんですけれども、2002年に開設をされて、今年の春で、まるっと24年が経過します。
はい、
公立病院の中では日本で最も新しいがんセンターです。開設前はですね、静岡県には当然がんセンターなかったんですけれども、当時の知事さんや、あるいは県庁、あるいは県議会の関係の方々、あるいは県民の方々が、高度でその専門的な、がんの医療ができる病院を作りたいと、非常に熱い思いがありまして、約14年というふうに聞いているんですが、準備の期間がありまして設立された病院です。で、大変大きなお金、巨額なお金も必要になりますので、ただ単に病院を作るだけでなくて、患者さんに尽くしてですね、世界一の まあ、最先端のこのがん医療を提供するがんセンターを作ろうということと、静岡県のがん対策のまあ拠点になろうと、それからそれだけでなくてですね、がんセンターを核として地域の医療や健康産業の活性化をする、まあ、そういった使命を持つがんセンターということで作られたと。そこからまあ職員頑張りまして、
はい、
まあ、24年間まあいろんなあの仕事をさせていただいてきたと思います
ね。そんな活動ね、などなどありまして、さまざまな、まあ、病院という形でもがん診療連携拠点病院
とか、ね、そうですね、
特定機能病院などなど、はい、いろんな病院として指定をこれまでされてきたと、
はい
ね、いうことなんですね。
2006年なんですけども、
はい、
都道府県がん診療連携拠点病院といいまして、県の中のですね、まあ、中心的な病院と、これは厚生労働省が各県に一つずつ指定してるんですね。で、この病院を中心に地域がん診療連携拠点病院、これがまだ厚生労働省が指定するんですけれども、静岡県には11ありまして、まあ、その中の中心的な病院ということで活動していますし、2013年に特定機能病院というものに指定されます。これは大学病院の本院がですね、ほとんど特定機能病院になってるんですが、まあ、高度な医療を提供する、それからその技術を開発する、それから人材を育成したり、まあ、その研修をしたりするっていう役割があるのが特定機能病院なんですが、はい、その病院に指定されて、日本で88ほどあるんですけども、その病院に指定されています。それから2020年にですね、がんゲノム医療中核拠点病院
っていう、はい、
ゲノム医療ってまあ、遺伝子を調べて、それでがんを治していこうという、まあ、そういったものなんですけれども、日本で13の病院だけが指定されていまして、その中核拠点病院に静岡がんセンターも指定されて、県内に現在9つの連携病院があるんですが、まあ、例えば浜松医大さんとかですね、あるいは県立総合病院さんとか、そういった病院とともに、ゲノム医療を推進していると、まあ、いくつかの、まあ、重要なミッションを国から指定されているという病院になりますね。
そうですか。ね、市長、県内でもそうなんですけど、全国的にも大変こう、はい、大きな役割を果たしてこられた病院だと。
そういうことですね。まあ、現在進行形なんですけどね、本当にありがたい存在ですよね。静岡県東部地域にあるっていうことも本当にありがたいなと思ってます。
はい、私たちも大変恵まれた環境にあるんだなというのがよくわかりましたよ
ね。
さあ、続いて、さらに、がんセンターのお話を続けてまいります。次の質問をお願いします。
そうですね。がんセンターさん、ホームページなんかでいろいろな情報発信をされているところでございます。こちらの方を見ますとですね、2002年4月の開設以来、最善のがん医療を提供することと、ファルマバレープロジェクト、こちらの方を推進することの2つの大きな使命があるということで、まあ、様々な活動をしてきたということが、まあ、記載されているところなんです。
はい、
このことについてですね、非常に興味深い内容でございますので、詳細についてお知らせいただけるとありがたいかなと思います。よろしくお願いします。はい、
一つ目のその最善のがん医療ということなんですけれども、はいはい、まあ、最善のがん医療ってどういうものかっていう、うん、いろんな意味があると思うんですね。はい、で、私たちは概ね3つのことを考えてるんですけど、まあ、1つはですね、当然、その最先端のがん医療ってですね、がん医療どんどんこう進歩してきてますので、
そう
ですね、常にもう世界レベルの最先端のがん医療を提供するっていうことを1つ考えています。
はい、
2つ目はですね、まあ、がん医療、先端的ながん医療を提供して治すことができる方々も大勢いらっしゃるんですが、
うん、はい、
まあ、残念ながらですね、まあ、最終的にはがんが進行してお亡くなりになる方も当然おられるわけですね。
はい、
従って診断治療、そして最終的には緩和医療まで、地域の方々をきちんと見ると、
はい、
まあ、そういう意味でも最善のということを考えております。で、最後にですね、このがんにかかりますと、
はい、
まあ、本当に多くの悩み、不安や悩みが当然出てきますよね。 自分大丈夫だろうかとか、仕事どうなるかとかですね、したがってそういう患者さんやご家族の不安や悩みに応える相談に応じて適切な支援をしていくっていうことを三つ目に大事なこととして挙げていまして、そのためによろず相談というですね、はい、相談機能を持つところをですね、会員の時から作って、それが最終的にはですね、現在国が、このがんの拠点病院には、がん相談支援センターを作らないといけないっていう、そういう、国の決まりができるまでに至ったんですけど、その先駆けになったよろず相談というものを作ってきました。そういった3つのことを大切にしながら常に最善のがん医療を提供するということを考えております。
なるほど。
一方ファルマバレーセンターなんですけれども、はい、静岡県の、特に東部を中心にしてですね、がんセンターを核にしてこの産学官金といったこの連携のもとに、医療産業、医療健康産業のクラスターを作ろうという取り組みをしています。当時ですね、医療城下町構想というのも呼んでおります。
そうでしたね。
実際にですね、がんセンターの職員が現場でこういうものがあったらいいなっていう、そういう現場のニーズに応えるようなものづくり、それから人材ですね、人づくり、そして町づくり、そしてさらにそれを世界展開するということで、ファルマバレーセンターとともに静岡がんセンターもこのファルマバレープロジェクトというものを推進してきたという、先端的ながん医療を提供するとともに地域にも貢献していくということを、がんセンターの重要なミッションというふうに考えて取り組んできたところですね。
なるほど。でその、がんに関して、あるいはがんセンターに関して、公開講座というのをですね、やってらっしゃるんですけれども、
あ、そうなんです。
実はね、沼津市さんと、
そうなんです、
今年度から
まさにその通りでございまして、今年度から沼津市もですね、共催させていただいているところでございますが、今ご指摘いただいた県立がんセンターの公開講座、こちら2004年からですね、開催していると聞いているところでございます。この間ですね、がん医療というのはどのような進歩、こういうのがあったのかなということをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今年から沼津市さんに協賛いただきまして、本当に感謝したいと思います。
ありがとうございます。
この公開講座なんですけども、多くの病院がですね、公開講座ってやってるんですが、大体は年1回何かテーマを決めて、医師や看護師がこの講義をしたりとかっていうようなことがあるんですが、静岡がんセンターのこの公開講座は、年5回から7回してですね、本当にこうどんどん進歩していくこのがんの最先端の情報を県民の皆様にお届けするっていうことを大事な仕事というふうに考えてやってまいりました。現在はですね、このハイブリッドですね、実際に会場でお話をするのと同時にオンラインでも配信しておりまして、どうしてもお金もかかるもんですから、コロナ禍が明けまして、年5回やってたんですけれども、今年から沼津さんも加わっていただけるということで、年7回ということでさせていただきます。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
でこのがんの医療の進歩なんですけど、そうですね、この10年から15年の間は、私たちから見ても革新的だと思える進歩はいくつもあるんですね。その一つが手術なんですけれども、今ロボットでですね、手術をするという、テレビなんかでもよく、見られることもあると思うんですが、これがですね、だんだん普通のことになってきて、私がガンセンターに赴任した2002年には、ロボットというのは、研究的なこととしてはまだ、そうですね、少し情報が入ってくるぐらいのところだったんですが、2011年から静岡がんセンター取り組み出しまして、現在はですね、ロボットを4台、あ、5台ですね、持ってます。実は 1台3億円ぐらいするんですよ。そうなんですよ。
ダヴィンチとかですね。
そうです。ダヴィンチで3億円ぐらいするんですが。
ダヴィンチというお名前の。
はい。はい、ダヴィンチという、これアメリカ製のロボットなんですけども、はい。これを4台と、はい、それから火の鳥という国産のロボットがあるんです、うん、これを1台持っておりまして、年間もう1000件ぐらいですね。はい。がんセンターで1年に行う手術は、5000件弱ぐらいあるんですが、そのうちのもう1000件以上をロボットでするようになりました。まさかですね、私、現役の外科医のうちに、こんな時代が来ると、夢にも思ってなかったんですよね。もう少し、それは普通のこととしてなりましたね。それからもう一つはですね、この遺伝子を調べて、がんを治療する時代、先ほども、がんゲノム医療というのがありましたけども、これもですね、静岡がんセンターに来た当時は、まあ、遺伝子の研究だと当然いろいろされてたんですが、それからそれに関わるお薬も少し1剤2剤で出したんですが、それが普通のこととして行われるようになるとはやっぱり当時思ってなかったんですね。現在はこの遺伝子パネル検査って一度にですね100以上の遺伝子の検査をできる、そういった遺伝子パネル検査が保険で認められるような時代、でそれで、適切な薬が見つかると、うん、この人のがんの遺伝子にはこの薬が合ってる、こちらのがんの遺伝子にはこの薬が合ってるという一人一人応じたそのテーラーメイド個別化医療というのがね、できる時代になりました。これもですね、私現役のうちにこんな時代になるとは思ってなかったんですけど、
それだけやっぱり進歩が早いっていう、
すごく早いですね。とりわけこの10年15年ぐらい本当に早いし、これからですね、AI が入ってどんどん医療の中に入ってきますので、もっと加速するだろうと言われてるんですね。そういった新しいこの情報、知識をですね、この静岡がんセンターの公開講座で、毎年毎年お届けをしていきます。これからも、していく予定にしております。
そうですか。先生、がんと言いますと、やっぱ放射線治療っていうのもやっぱり、
そうですね、
まず思い浮かべる方多いと思いますけど、このあたりは、
がんセンターはですね、会員当初から、陽子線治療、これも放射線治療の一種なんですけど、陽子線治療を持っておりまして、まあ、当時からその最先端の放射線治療できるようにしております。現在はですね、その他に、リニアクっていう、まあ、外傷者、外から、体の外から、陽子線を当てる、放射線を当てる装置4台と、密封小宣言治療といいまして、例えば前立腺とか子宮とかに小さな宣言を入れて、体の中から放射線を当てるっていう、そういった装置もあります。
すごいな。
これもですね、相当進歩がありまして、例えば、肺がんですね、肺がんってこう当然息をするたびに動くわけですね、ところが今のですねリニアックは呼吸に合わせて常にこのがんのところにフォーカスを当ててこう動きながら照射ができる、そういう動体追尾ができる放射線治療、こういった装置も持っておりますので、ピンポイントで照射して治していく、がんじゃない組織になるべく害を与えないという、まあ、そういった技術がどんどん進んでいる。
すごい。
そうなんですね。
復帰するのも早くなってきますね、そうするとね。
市長からも復帰ってお話ありましたけれども、いわゆるがんというと生存率も気になる方多いと思いますが、こういった様々な進歩によって生存率もこれ向上しているってことですね。
そうですね。生存率は明らかに向上していまして、まあ、がん全体ですね、これはもう、本当に早期のがんの方から、それからかなり進行した方まで、もうがんと診断された方全体を通してみても、今日本全国で5年生存率っていうのは60数パーセントになってるんですね。すなわち、3人に2人は治る、まあ、5年生存したら治るっていうふうに少し極論をした場合なんですけれども、3人に2人は治ると言ってもいいような時代になってきたんです。しかしながらですね、残りの3人にお1人の方は、やっぱり進行してしまって、最終的には命を落とすっていう、そういう病気なので、やっぱりなるべく早く見つけたいということですね。今、早く見つければ、 早いほど確実に治せれる時代になっておりますので、例えばがん検診を受けていただくなどして、なるべく早く見つけていただけると良いと思いますね。
まあ、今先生にお話しいただいているのを一つ一つなるほどなるほどって、うん、私も師匠も新しい発見として捉えさせていただいているわけですけれども、はい、あの公開講座の中ではこういったね、がんに関する最新の情報も随時発信されているということですので、はい、皆さんにもぜひね、ご注目いただければなというふうに思います。で、実は、来月ですね、がん会議というものが、ね、はい、開催されるということで、これに関連して市長、次の質問に参りたいというふうに思います。
そうなんです。3月の7日の土曜日なんですけど、がん、はい、医療の近典化集約化、この諸課題ということで、地域活力の向上を目指す医療田園都市構想、こちらをテーマにしてですね、はい、静岡がん会議2025、こちらががんセンターの方で開催されるということでございます。実は私もですね、はい、沼市が取り組むまちづくり事業、このことについてですね、はい、講演をさせていただくという大変名誉あることを、お申し付けいただいたところでございます。はい、まあ、医療田園都市構想、こちらを推進にあたりですね、各自治体や住民はどのような役割を担うことができるのか、このあたりについてまた聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、今ご案内がありましたように3月の7日の土曜日に静岡がん会議開催いたします。はい、これ毎年3月の初めの頃の土曜日に開いてるんですが、今年のテーマの一つが、ご案内になりましたがん医療提供体制の近典化と集約化というちょっと難しいテーマ、はい、そうですね、でもう一つは医療田園都市構想ということで、はい、吉木市長に、沼津市のまちづくりのお話をしていただく予定にしています。
ありがとうございます。
医療田園都市構想はですね、まあ、高齢化社会が進む中で、高齢者の方々も住みよい理想郷づくりということを掲げておりまして、その中でこの沼津市のまちづくり、ご紹介いただけると本当に、はい、我々もありがたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。
でもう一つのですね、がん医療の近典化集約化なんですけれども、これもですね、やっぱり、この人口が徐々に減少していく、そして高齢化していく中で、まあ、がんの医療に限らずですね、まあ、いろんな医療をどのように、上手に集約化していくか、はい、まあ、近典化も大事なんですけど、どのように集約化していくかということが今大変大事な課題になってきてるんですね。
はい、
で、厚生労働省がですね、去年からこの全国の都道府県がん診療連携拠点病院に呼びかけて、このがん医療という点についてどのように各県で集約化していくかというお話、これを進めるように、はい、まあ、我々も指示をもらっているところで、はい、ただ、まあ、大変難しい課題ですし、これは県庁とともにですね、議論を進めていくんですけども、地域の方々、自分のかかる病院、まあ、がんだけでなくてね、一般の 病気も含めて、それが集約化されていくっていうことは大変身近な、あるいはとても大切なことなので、県民の方一人お一人もですね、自分ごととしてぜひ考えていただきたい、どのように集約化されていくのが良いことか、あるいはそれで著しく不便なことになっても困りますので、まあ、私たち医療者だけでなくて、もちろん行政の方、はい、それから県民お一人お一人が自分事として考えていただけると、いいかなというふうに思います。まあ、その一つのきっかけにもなろうかと思いますので、もしご興味のある方おられましたら、ぜひ、静岡がん会議、一般の方も聞いていただくことができますので、
そうなんです。
はい。で、はい、予約が一応いるんですね。はい、静岡がんセンターのホームページから予約することができますので、はい、ご興味のある方はぜひ、聞いていただけるとありがたいなというふうに思います。
はい。ね、市長、一般の方、市民の皆さんもご参加いただけるということですね。はい、
まあ、先ほどから話が出ているように、がんセンター、極めて東部地域の住民の皆さんにとっては、まあ、身近な存在 でしかもあのトップレベルの医療機関ということで、
はい、
まあ、そこで発信される情報というのは極めて重要だと思うんですよね。まあ、そういう意味においては多くの市民の皆さんに自らごとという話があったところでございますが、まあ、あのそういういい機会をですね、うん、最大限活用していただいて、その今の最先端医療、がんに対することとかそういうのを学んでいただく、そういう機会になりますので、ホームページの方からあの登録の方できるということでございますので、はい、ぜひ、市民の皆さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、あっという間にもうお時間が迫っておりまして、
うん、
なるほどな、なるほどなと伺っていたら、もう30分近く経つんだなと、
そうなんです、ね、
びっくりいたしました。大変お勉強になりました。はい、そこで最後の質問ということになります。市長、お願いいたします。
は
い、
あのこの番組はですね、FM 放送という、まあ、ラジオ以外にも、インターネットでもですね、実は配信されているということでございまして、実にあの、市内外、もっと言うと県外の方からもですね、こちらの方、ファンの方々に多くいらっしゃいまして、あの、お聞きいただいているんですよね。ということで、
はい、
ぜひ最後にですね、ラジオを聞いている皆様方に、メッセージなどございましたらお願い申し上げます。
はい、実はですね、あの、私も9年ほど前、自分もがんになりまして、
そうなんです。
で、そうですね、約半年ぐらい、抗がん剤治療を受けておりました。まあ、幸いの、すっかり、まあ、治ったと思ってるんですけれども、今こうして、あの、元気に働いているんですが、やっぱりがんになると大変なんですよね。いろいろ、自分自身も、こう、考えることがたくさんありました。で、まずはですね、ならないように、ぜひ予防していただきたいんですね。うん、そうですね。
大事ですね。
で、まあ、大事なことは、禁煙。
禁煙。
はい。もう、タバコはね、本当にいいことは一つもないです。禁煙。
はい。
それから、あの、お酒を控えめに。
はぁ。じゃあ、はぁ。これは我々も、はぁ。
あ、そうですか。
気をつけます。
お酒を控えめにしていただ
きたい。
それから、様々な感染の対策、あの、癌に結びつくような、例えば肝炎のウイルスとか、女性であると子宮癌の原因、子宮頸癌の原因になるヒトパピローマウイルス、あの、ワクチンもあります。そういった感染の対策。
はい。
それから適切なこの食事ですね。例えばバランスよく食べるとか、脂肪分控えめにするとかですね、うん、あるいは運動とかですね、そういった日常の生活を注意するだけで、まあ、これまでの研究ではですね、男性でいくと約4割強、
はい、
女性でいくと約2割強のがんは予防できると、
すごいですね、
はい、いうデータがあるんです。なのでそういった日常生活の中でぜひ気をつけていただきたいというのが一つですね。それから、まあ、ただ、そういった頑張って予防を心がけてもですね、例えば男性で4割強と申しましたが、残りのですね、5割強の方は残念ながら気をつけても癌になってしまう。女性でも7割強の方は気をつけても癌になる可能性があるわけで、この 100% 予防するっていう方法は現在のところは残念ながらないんですね。したがって早期発見という点でやっぱりがん検診をぜひ受けていただきたい、うん、先ほど申しましたが、この早く見つければまず治すことが確実にできるという時代ですので、なるべく早く見つけると、
はい、
予防と早期発見ということで、ぜひ心がけていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、で、もしあの不安なこととかですね、
はい、
ことありましたら、あの遠慮なくがんセンターの方にご相談いただければというふうに思います。
ご自身の体験も含めてということでございますので、すごく説得力のあるですね、はい、お言葉だったと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは最後に市長にまとめていただきます。
はい。
お願いいたします。
本日はですね、静岡県立静岡がんセンターの総長でいらっしゃいます、上坂先生の方にお越しいただき、がん治療技術の進捗や進歩、静岡がんセンターの数々の情報発信、取り組みについてお聞かせいただいたところであり、我々二人にとっても、はい、いろいろな学びを深めることができたのかなと捉えさせていただいています。
お酒減らさなきゃとかね。
そうですね、ずしりときました。
ずしりときました、
はい。まあ、ファルマバレープロジェクトに参加しております、私どもの町といたしましても、今後一層静岡県やがんセンターといった行政組織や医療機器メーカーなどの企業と連携するとともに、生まれてよし、老いてよしの医療福祉機能の充実であったり、住んでよし、訪れてよしの住環境の整備や、高収入が得られる働いてよしの産業集積など、 超高齢化社会においてもですね、人口増加、地域経済活性化、このようなことを実現するまちづくりを行うべく励んでまいりたいと考えているところでございます。まあ、吉坂総長には本日大変お忙しい中お越しいただいて、本当に心から感謝を申し上げる次第でございます。多くの市民の皆様方、リスナーの皆さん方がですね、この、感染センターの皆さんが取り組んでいることの重要性、そして自らごととして捉えることの大切さ、こんなことを学ぶ機会になったのかなと捉えさせていただいています。改めて心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のワンヌマゲスト、静岡県立静岡がんセンターの総長でいらっしゃいます上坂勝彦さん、お招きいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。